いよいよ梅雨のシーズンです。5月半ば頃から雨が降ったり止んだりと鬱陶しい日が続いています。どうか豪雨になって水害がないように祈るばかりです。今年は気温が30度近くまで上がったり、また23度ぐらいまで下がったりして、寝ながら毛布を引き寄せる日がしばしばあります。風邪をひかないようにと気をつける毎日です。それとアレルギーが気温の高低によって引き起こされると初めて知りました。自分も高齢になってきたのかと思ってしまいます。それでは福士見鍋6月号をお届けします。表紙は花いっぱい運動で、見鍋女性会と長寿クラブと見鍋少年野球クラブと地域活動支援センターと見鍋高校の皆さんが花壇に花を植えている写真です。次は目次です。2ページ事業報告、3ページ事業報告、4ページ共同募金、ようやく筆記、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページ長寿クラブ連合会、7ページ福祉カレンダー、8ページ福祉トピックスと続きます。2ページ令和6年度みなべ町社会福祉協議会、地域福祉事業として住民参加型地域福祉サービスの充実、シルバー人材センターとの連携、シルバー人材センターから派遣を依頼して福祉サービス利用と助け合いネットワークの充実を図る、ベッドの搬送13件、福祉団体支援5件、相談援助事業、総合相談事業、暮らし何でも相談所の開設、月曜から金曜日の9時から16時、時間外は電話で対応します。相談件数は29件です。専門相談事業30万702円、弁護士による法律相談6回23件です。村上雄二弁護士、中松村尾弁護士さんです。福祉団体、ボランティアなどへの支援、社協での事務局、女性団体など、長寿クラブ、障害児者父母の会、遺読会、身体障害者連盟、赤十字奉仕団、給食ボランティア、朗読ボランティアハートグループ、手話サークル日だまり、ようやく筆記グループです。地域福祉事業ボランティアセンター、ボランティア協力校との共同と支援、8件16万、うち8件すべて共同募金から、世代間交流講談等の実施、1月20日、昔の遊びで交流、みなべ小学校で、福祉委員会活動、福祉委員会の開催、8月29日、旧みなべ川地区で、9月4日は旧みなべ町地区です。会員募集は8月と9月、一般会費は278万2千円、団体会費は23万5千円、加入率は約 57% です。広報啓発事業、89万7600円。福祉みなべの発行、年12回発行しております。地域生活支援事業、小地域ネットワーク活動の推進と支援、共に助け合う地域づくり、42万円、17件、うち8件は共同募金からです。福祉サービス利用援助事業、新規相談は実験で利用者20名です。日常生活金銭管理サービス事業3件、成年後見受任件数は5件です。成年後見制度 法人貢献支援事業、体制整備と広報啓発、129,090円です。福祉資金等貸付事業、生活福祉資金貸付件数、県社協受託が6件、うち新規が1件です。特例貸付、コロナウイルス対策、令和4年9月末終了となり、再建管理と相談支援を継続しております。生活援護資金貸付件数は16件、駆け込み資金貸付件数はありませんでした。福祉タクシー兼助成事業、975,100円、55人で1535枚発行しています。紙おむつ券助成事業、330万6,000円、204人、うち超助成155万9,000円、1500件、901枚、500件は415枚になっています。訪問給食サービス事業、ボランティア給食、火曜と金曜、18名、556食。施設調理、悠々館、ふれあい、二次ほか、39名、3747食。次は、譲ります、譲ってください、掲示板。福祉用具やベビー用品など、無料で譲りたい人と譲ってほしい人をつなぐリサイクル事業です。新規登録は9件です。福祉車両貸し出し37件です。チャイルドシート、ベビーシート貸し出しは33件です。お出かけ支援事業は利用者18名となっています。次は障害者地域福祉生活支援事業。手話方針要請派遣事業として10万円です。手話サークル日だまり25名との共同事業、会員の手話方針としての派遣、手話学習会の開催、水曜日40回、聴覚障害者を交えての交流会、レクレーション活動を実施しています。ようやく筆記方針要請事業、26,050円です。ようやく筆記方針要請講座の実施、年6回、講師は田辺市ようやく筆記会のサムさんです。声の広報等発行事業、212,726円。朗読ボランティアハートグループが実施しています。福祉みなべ、広報みなべを毎月録音し、町内の視覚障害者などに提供し、ニーズに応じて新聞や小説なども録音し、提供します。福祉機器リサイクル事業、69,585円。不要になった機器を修理・点検し、貸し出します。163件です。県障害者スポーツ大会参加支援事業、148,804円です。参加者は9名です。3ページ、事業報告です。地域活動支援センター、福祉就労支援事業、福祉農園従事者、職員1名、兼務1名、利用者5名です。野菜などの販売実績は81,526円となっています。ハートカフェ、販売実績は154,4950円です。年間利用者は3497人となっています。次は生活支援体制整備事業。高齢者ニーズを把握します。つぶやきを拾う活動、通いの場への訪問、その他自然と集まる場所や地域のお宝発見訪問しています。住民の意識啓発、 地域の支え合いの集い、大正地区若耳鍋です。週1回、中央公民館で。時は令和6年9月17日。昼の部は13時30分から15時30分。15名です。第2回は中央公民館。時は令和6年11月28日。夜の部。19時から20時30分で23名です。地域の支え合い発表会。時は令和7年3月2日、ふれあいセンターで。13時30分から15時30分まで、109名の方が参加しました。多様な担い手の活用及び担い手の養成。高木城山サロン送迎ボランティア。ボランティア2名、延べ利用者数は23人です。通いの場の広報支援、サロンの立ち上げはありませんでした。認知症カフェ、オレンジの日、実施合計回数は12回、合計参加者は418名となっています。次は自動車輸送事業、医療機関送迎、町内の移送は149件、町外の移送は437件、合計586件です。次は法人運営です。役員会の開催。三役会は12回、理事会3回、評議員会2回となっています。事業、会計監査。5月21日火曜日、令和5年度みなべ町社協の事業決算について。寄付の実績。寄付収入額は291万9677円です。前年度比69万8252円の減となります。満中印紙70件、その他10件、合計80件となっています。次は共同募金事業。期間は10月1日から3月31日までです。共同募金実績額は161万303円。県の共同募金会へ直接納付しています。歳末助け合い運動実績額40万8931円。内訳はビブス、緊急用簡易トイレ、長期保存食、車椅子5台、シャワーチェア、高齢者疑似体験セット、生理用品、町内の小中学校へ配布しています。県共同募金会配分額は105万8000円です。一人暮らし障害者世帯を対象に給食ボランティアサービスを実施しています。18万円です。学校8件のボランティア体験活動を支援しています。金額は16万円です。小地域活動助成は22万円です。介護用品助成は49万8000円となります。次は介護保険訪問看護です。居宅介護支援ハート館1351件、ふれあい1170件、合計2521件です。訪問看護、介護、ハート館6321回、軽度生活援助サービス事業8回、訪問入浴、ふれあい81回、通所介護、悠遊館4545回、ふれあいは1999回、自立支援サービスは15回、訪問看護は介護保険6990回、医療保険は1734回、合計8724回となります。4ページ、赤い羽共同募金にご協力ありがとうございました。令和6年10月1日から令和7年3月31日まで実施しました。赤い羽共同募金運動にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。心からお礼申し上げます。 皆様からの温かいご支援は、和歌山県共同募金会に送金された後、翌年度にみなべ町に配分され、地域福祉活動の原動力になっています。赤い羽共同募金の実績は161番303円です。内訳は個別募金133万3886円、該当募金9万8853円、法人募金3万2198円、学校募金3万8852円、個人募金7万4700円、職域募金2万4292円、イベント募金は4000円、その他の募金、預金利息ほかです。3522円となっています。使い道は、ふれあい生き生きサロンや地区の福祉活動へ、高齢者、障害児者への紙おむつ購入だ、助成へ、子ども園、小中学校、高等学校の福祉活動へ、一人暮らしのお年寄りや心身障害児者の方への食事サービスで使わせていただきます。次に、募金活動にご協力いただきましたボランティア協力校や宿泊施設、各商店、公共機関をご紹介します。継承は略させていただきます。純不動です。ボランティア協力校の取り組み、校内募金活動、清川小学校、高木小学校、上みなべ小学校、みなべ小学校、岩代小学校、高木中学校、上みなべ中学校、みなべ中学校、みなべ高校です。次は商店街への協力依頼、店頭への募金箱設置です。宿泊施設はグランドメルキュール和歌山みなべ、国民宿舎紀州寺みなべ、スーパーはフードショップ谷口、おかずの西山、オークはみなべ店、バリューハウスみなべ店、A コープみなべ、江南ホームストックみなべ店です。公共機関等は役場、高木公民館、清川公民館、梅振興館、ハート館、ハートカフェ、夢読み館などです。次は、要約筆記講座に参加しませんか？要約筆記は、聴覚障害者への情報保障手段の一つで、話されている内容を要約し、文字として伝えることを言います。主に第一原稿を手話としない中途失調者、難聴者などを対象としています。要約筆記グループでは、年に6回程度学習会を開き、いかにわかりやすく正しく伝えるかということをみんなで考えながら練習しています。ホワイトボードやノートへの要約で書いて伝えることがメインです。要約筆記ってどんなものかな？やってみたいなと思われた方、一緒に学習しませんか？日時は7月10日、9月11日、10月9日、12月11日、3月12日です。場所はみなべ公民館です。なお、詳細についてはみなべ町社会福祉協議会、電話 72-5611 までお問い合わせください。朗読担当は矢倉でした。
5ページです。自宅でできるリハビリ。変形性膝関節症編。変形性膝関節症ってどんな病気？の巻。前回は腰痛編として、脊柱管狭窄症による腰痛パート4を紹介させていただきましたが、今回からは変形性膝関節症編。変形性膝関節症ってどんな病気？について紹介させていただきます。変形性膝関節症の患者さんは日本にどのくらいいるの？2009年時点で推定患者数は約2500万人と言われています。そのうち膝の痛みを訴えられている人は約800万人と言われています。 変形性膝関節症という病気は年齢と強く関係していると言われており、女性の方が発症率は高いと言われています。また、変形性膝関節症を放置した場合、将来的に介護を要する状態となるリスクが約6倍になるとも言われています。このため、日常生活を維持するためには、進行を予防するため、適切な診断と治療を受けることが大切です。変形性膝関節症はどのような経過をたどるの？変形性膝関節症の症状の現れ方には個人差が大きいですが、典型的な例をお示しさせていただきたいと思います。初期には立ち上がり時や歩き始めなどの動作開始時のみ痛むようになります。ただし歩いていると痛みは軽減してくることが多いです。初期の段階でも膝に水が溜まったりすることもあります。中期になると正座や階段の上り下りなど特定の動作をした時に痛みが出現するようになることが多いです。また膝に水が溜まることが多くなる場合もあります。後期になると安静時にも痛みが出現し、関節の変形が目立つようになります。また、膝の曲げ伸ばしが制限されるようになります。また、痛みのために歩くのが困難になる場合もあります。変形性膝関節症になる原因は、変形性膝関節症は、膝関節の滑らかな動きや膝関節への負担を軽減する役割を果たしている軟骨が長年の使用と負担の蓄積によってすり減ってしまい起こってくる病気です。多くの場合は膝関節周囲の靭帯や半月板の変性や断裂などがきっかけとなり、膝の安定性や衝撃吸収機能が低下して軟骨がすり減ってくると言われています。変形性膝関節症になりやすい人はどんな人？ 1. 高齢の方、筋力の低下や柔軟性の低下などが影響。 2. 女性の方、更年期以降のホルモンバランスの変化や筋力の低下などが影響。 3. 肥満傾向の方、体重が増えることで膝関節への負担が大きくなることなどが影響。4. 仕事やスポーツなどで膝に負担のかかる動作を多く行う方。仕事やスポーツなどによる負担の蓄積などが影響。5. 過去に膝周囲の大きな怪我、骨折や靭帯損傷などをしたことのある方。膝関節の滑らかな動きや安定性が損なわれることなどが影響。6. 生まれつき膝の形や質に異常のある場合など遺伝的要因のある方などの人がなりやすいと言われています。次回は変形性膝関節症編として、変形性膝関節症の症状にはどんなものがあるの？と題して、解説したいと思いますので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。みなべ町訪問看護ステーションでは、一緒に働く仲間、リハビリ職員、理学療法士、作業療法士、パート採用を募集しています。訪問対象エリアはみなべ町全域で、主に日常生活に必要な動作訓練を実施しています。興味ある方は、みなべ町社会福祉協議会の方へお問い合わせください。6ページ、長寿クラブ連合会会長バトンタッチへ。みなべ町長寿クラブ連合会の会長が、この度、おしね長寿会の岡田正吉さんから、高木の城西第一長寿クラブの大前拓也さんへとバトンが渡されました。岡田さんは6年にもわたり連合会会長として活躍されました。 ここで皆さんと出会えたことが人生の宝物と岡田さん。また、新会長の大前さんは、岡田会長の後も盛り上げていきたいと力強く挨拶をしてくれました。新体制となったみなべ町長寿クラブ連合会、私たちも一緒に盛り上げていきたいと思います。ここに、大前拓也さんと岡田正吉さんの会長バトンタッチ引き継ぎの時の写真が掲載されています。長寿クラブは各地区にあり、おおむね60歳から入会することができます。ご興味のある方は、社協内事務局電話 72-5611 までお問い合わせください。次に、貸し出し用、福祉用具、在庫状況です。ハート館、令和7年5月20日現在、電動ベッド0、手動ベッド0、車椅子10、エアマット2、浴槽台3、吸引器1、体位変換マット1、杖6、松葉杖2、ポータブルトイレ0、シャワーチェア1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。次に貸し出し用子育て用品在庫状況です。0歳から1歳対応のベビーシート0、0歳から4歳対応のチャイルドシート1、貸し出し期間は原則1年間です。ベビーバスは1、貸し出し期間は原則2ヶ月です。次に数字で見るみなべ町の福祉、令和7年4月末現在、前月比とともにお知らせします。まず、みなべ町人口は 11,424 人、前月比マイナス5人、65歳以上の高齢者3965人、前月比マイナス13人、高齢化率 34.7%、 ボランティア保険加入者数205人、前月比プラス1人。ボランティア保険とは、国内の様々なボランティア活動に対応した保険です。天災プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。保険料掛け金は基本プランが350円、天災プランが500円です。ここに、ここで社会福祉協議会各事業所連絡先をお知らせします。まず、社会福祉法人みなべ町社会福祉協議会ハート館は、郵便番号 645-0002、日高郡みなべ町芝447番地に、事務所は電話番号 72-5611、ケアマネージャー電話 33-2133、ヘルパーステーション電話 33-2139、訪問看護ステーション電話 72-1377 です。ファックスはいずれも共通で 72-5610 です。悠々館は郵便番号 645-0004、日高郡みなべ町羽田 1444-1、 デイサービスの電話番号 72-5900、 ファックス 72-5901 です。7ページ6月の福祉カレンダーです。まず、催し物、6月10日オレンジの日、13時30分からふれあいセンターで。次、給食について。まず、ボランティア給食は3日、6日、10日、13日、17日、20日、24日、27日です。悠々館給食は2日、4日、5日、9日、11日、12日、16日、18日、19日、23日、25日、26日、30日です。ハート館給食は7日、14日、21日、28日です。譲りますコーナー。ベビーチェアが1台用意されています。お問い合わせ先は、みなべ町社協ハート館電話 72-5611 までどうぞ。8ページ、6月の福祉トピックス。II キッズルーム。芝の池添清葉くん、1歳。お母さんから一言、ご飯をいっぱい食べて大きくなってね、ということで、 清葉くんがまっすぐ正面を向いてきちんと座っている写真が掲載されています。職員募集について、理学療法士、作業療法士、パート職員を募集します。普通自動車免許、また理学療法士、作業療法士の資格をお持ちの方、申し込み書類や面接による選考があります。詳しくはみなべ町社会福祉協議会、まずはお電話でお問い合わせください。詳しい募集要項は社協のホームページからもご確認いただけます。郵便番号 645-0002 みなべ町芝447番地に事務局、担当は土井または山下純子です。電話 0739-72-5611、 ファックスは 72-5610 です。次に全員銀行だより、令和7年4月1日から30日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、羽田の辰田和美様、いただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございます。次にデイサービスだより、悠々館、お寺からいただいた甘茶でほっと一息。悠々館デイサービスでは5月5日に大宮寺さんから甘茶をいただきました。お釈迦様の誕生日花祭りにちなんで、毎年この時期にいただく甘茶はほんのりとした甘さが特徴で、どこか懐かしい味わいでした。当日は利用者様と一緒に甘茶をいただきながら、花祭りの由来や昔の思い出について語り合う時間を持ちました。子供の頃、地元のお寺で甘茶を飲んだの思い出すわ。この年になって、また飲めるなんて嬉しいね、といった声も聞かれ、会話も自然と弾みました。大宮寺さんのおかげで春の季節を感じるひとときとなりました。ありがとうございます。以上、福祉みなべ6月号をお届けしました。ここ数日も天候不順、朝晩と昼間の温度差、体調管理には十分に気をつけましょう。また来月お耳にかかりましょう。とにかく元気でお過ごしください。朗読担当は西畑でした。